Thoughts。
今日は日本語コンテッペリミックスについて。はい、皆さん元気ですか？まあまあ、この前ね、ある生徒さんと話してた時に、まあこういう質問をもらいましたよね。先生、何かこうやりたいことがありますかと。で、まあやりたいことはまあいろいろあるんですが、なんかタイミングってやっぱり大事なんですよね。で、まあいろいろな理由でちょっとまだタイミングじゃないかなとか、まあそういうのはあるんですけど、まあ基本的にはね、僕はやっぱり日本語学習者の皆さんのこう役に立つものを作りたい。で、役に立つっていうのが、その役に立った気になるとかじゃなくて、本当に役に立つっていうことですね。やっぱりまあビジネスとかこの商品っていうのは、なんとなくその人をね、こう納得させるだけのものがありますよね。まあ本当はまあわからない、効果はありますかないですか、だけど買ってくださいみたいなね、その買えばわかりますよ、なんかこう売ることがこう目的になってるからね。で、そういうことは僕は興味はないんです。本当に役に立ってほしい。そして今まで日本語コンテッペでやってきたことは本当に役に立ってるんですよね。まあ、何の役に立ってるかというと、その僕が話したことが人生の役に立つとは思ってません。だけど少なくともですよ、皆さんの日本語はどんどん良くなってるわけで、これは事実ですからね。で、まあ僕がめちゃめちゃいいことを言っているとか、逆にめちゃめちゃ悪いことを言ってるわけでもなく、結局これはたくさん皆さんに聞いてもらうため、そして聞くだけじゃなくてやっぱり考えてもらうためね。皆さんが日本語で少しでもね、日本語で何かを考えるきっかけになればいいと思っていろいろなことを話してます。たまにはね、おー、てっぺー、僕はそうは思わないよってちょっとイラッとすることもあるかもしれない。でもその時、おそらくあなたは日本語でイラッとしてるはずです。日本語でちょっと考えてるはず。いや先生違うでしょとかね、もしくは、先生、本当に僕も全く同じことを考えてました。ね、そういうふうに、なんかこう、なんていうか、共感してくれる人もいると思う。でもその時、あなたは日本語で共感してるんですよね。いわゆる感情を揺さぶるようなね。なんか眠くなるものじゃなくて、ちょっとこう、インスピレーションを与えるようなもの。で、そういうのをこう、いつも考えてる。はい。で、まあじゃあポッドキャスト以上に何かができるかというと、正直言ってですよ、僕はもうね、これ以上やることはないと思ってるんです。これ以上やることはないっていうのが、そのこれ以上違う形でより効果的なものは作れないと思う。より効果的なものを作ると、おそらくそれがこう不自然な日本語につながったりとかね、いつも言うように、ある程度長い時間をかけて学んでいかないと不自然になってしまうんですよね。例えばですよ、僕がね、まあもっと効果の早く出る勉強方法みたいなのを作ることはできます。ね、今までじゃあ6年とか言ってたのを、まあ1年とか、もしくは半年ぐらいでできるだけ早く結果がね、今までの、例えばポッドキャストをずっとゆっくり聞いていく方法よりも 1.5 倍早いとかね、まあもしくは2倍早い、上達、それを目指すそのコースみたいなのを作ることは確かにできます。だけど結果がですね、その結果やっぱりゆっくり時間をかけてポッドキャストを毎日聞いて、たくさんこう考えて話したりした、この今までの方法に比べると、その成果ですよね、結果ですよね、これが不自然になりかねない。確かになんとなく日本語を話すのは できるようになってるけど、やっぱり不自然さが残る、ね、でその不自然さが残ってしまうと、普通にね今までのように6年間ゆっくり勉強してたものよりも結局ね、なんかこう悪い癖が残ってしまったりとかね、そうなりかねないんですよね。僕はなんかやっぱり結構経験があるから、いろんな人といろいろなことをやってこうここまで来てるわけですよ。で自分自身もそうだし、でまあ急がば回れというね、日本語にはそういう言葉があります、フレーズがあります。急がば回れ、急いでいるんだったら回った方がいい、ゆっくりね、なんかこう急いで早い道を行くと、実はそれは後にもっと大きな問題を残してしまうかもしれない。あるでしょこういうことって。ありますよね。まあスポーツとかでもそうかもしれない。なんかね早くやりすぎると、まあもちろん怪我をしてしまったり、あとは変な癖がついたりね。でやっぱりこう少しずつですよ、段階を追ってね、一歩ずつ少しずつ階段を上るように、トレーニングしていった方がいい、勉強していった方がいい。これがまあ一応僕の長いその言語のこう言語に関わる仕事をやってきて、自分でも学んできて、その一つの答えですね。一つの答えは急がば回れ。急ぎすぎると怪我をしたり、後に大きなこう後遺症といいますね、そのなんていうかな、残る怪我をしてしまったりして、それが結構ね問題がこう残るんですよ。まあ日本語で言えばそのいろいろな文法のよくある間違いだったり、もしかしたらアクセントかもしれない。急ぎすぎるとね不自然になっちゃいますから、なんでまあ今まで通りですね、ポッドキャストをたくさん聞くっていうのが一つの答えです。じゃあ今日のタイトルにあるみたいに、じゃあ日本語コンテッペリミックスというのは何でしょう。いやこれは実はまだ全然作ってないし、今の時点では作る気もないんですが、そのある生徒さんにね、先生何かやりたいことありますか未来にと聞かれて、ああそうですね、まあ例えばこういうものがあったらいいなと言って僕は答えた、それがこの日本語コンテッペリミックスのアイデア。これはですね、まあさっきも言ったように、その日本語学習のためには今までのようにたくさんのポッドキャストを聞くのが一番いいと思ってるんですね。で、まあ僕はたくさん作りましたよね。そしてこれからもたくさん作っていくんですが、ちょっとね、そのもう少しこう、まあこれまでにあるこの膨大な量のまあ、レガシーをですねレガシーとか言って、まあレガシーですよね、このレガシーをですね、うまくこう再利用リサイクルできる方法があると思うんですよ。もちろんね、人によっては先生またエピソード1から聞き始めましたみたいなね、そういうすごくこうクラシックな人もたくさんいますよ。でそれは素晴らしい。でも例えばですよ、 Spotifyってありますよね。まあ Spotify でポッドキャストを聞いてる人も多いかもしれない。で僕も Spotify で音楽を聞いたりするんですが、例えばですよ、あるアーティストがたくさんのこう、まあ、レガシー、例えば10枚とか20枚とかアルバムを残してるアーティストっているじゃないですか。でその時にじゃあファーストアルバムからずっと聴き始めることはもちろんいいんですが、プレイリストというすごく便利なまあ機能があるんですね。でまずはですね、例えばシングルコレクションみたいな、このなんかベストヒットみたいな、このシングルスみたいな、この ヒットした曲だけを集めたプレイリストとかがあるんですよね。まずはこのアーティストのヒットした曲を聴いていくとね、でそうするとまあ大体のまあ有名な曲もあるから、大体のこの感じが分かりますよね。でそうするとその後に少しずつこうオリジナルアルバムを聴いたり、あとこういうのもある、例えばアップビートな曲だけを集めたプレイリストとか、ね、僕は結構ゆっくりした曲があんまり好きじゃないから、なんかこうロックバンドでもなんかバラードっぽいゆっくりした曲がたくさんあったりするんですよね。であんまり好きじゃないんです。 別にキャッチーなものが好きじゃないけど、その遅い曲は好きじゃないの。だから結構アップビートな曲だけを集めたプレイリストとかあると結構好きなんですよね。同じようにもしね、日本語コンテッペでそういう、まあいわゆるちょっとこう、例えば、まあ僕はいろいろ話してますよね今まで。例えばシリアスなトピックもある、そして軽いトピックもある、楽しいトピックもある。で、例えばですよ、楽しいトピックだけを集めた、こうジョークのポッドキャストだけを集めたプレイリストとかね。で、これをねマニュアルで作るのはすごいめんどくさい。僕は結構一つの、しかもね、一つのエピソードの中でなんかシリアスから始まって、冗談になって、でもう一度シリアスになったりするじゃないですか。で、これをねマニュアルでやるのは結構難しいしめんどくさいし、でこれをですね、多分おそらく、まあ未来にね、まあ、今の段階ではちょっとどうなのかな、できるのかできないのか分かんないけど、まあ多分もう少し時間が経てば、例えば AI を使ってですね、うまいことをこうその集めると、その冗談だけのね、そのプレイリストみたいにして、このパッケージで聞けば、まあ日本語コンテッペをもう一度こうリサイクルして、あの聞くことができると。で、これはね、僕はかなりあのいいと思う、このアイデアは。なぜかというと、僕自身もね、なんかその聞いている時にやっぱりちょっとこう、なんかそういう聞き方ができるといいなと思うんですよ。なんかあのポッドキャストってやっぱりこういろいろあるから楽しいけど、なんかそういう聞き方っていうのはあんまりこうできないですよね、音楽に比べると。僕はやっぱり音楽をたくさん聞くから、音楽っぽくポッドキャストをこうなんかこうコンパイルして、あのなんかこのいわゆるムードとか、そのなんでこういう曲だけを集めたプレイリストとか、そういうのが結構好きなんですよ。で、そうすると何がいいかっていうと、なんかなんとなくね、今までとは、まあ、今までと同じものを聞いてるけど、なんとなくその曲と曲のつながりによってちょっと違う聞こえ方がするんですよ。違う聞こえ方がする日本語は大丈夫？違う聞こえ方がする、いいですよね、がするんですよ。で、それは、まあ、いわゆる DJ のようなもんで、 DJ たちはあの古い曲たちをこう集めてね、で順番に並べていくんですけど、その並べ方によってなんかこう今までとはこう違うように聞こえるわけです。これが DJ ってやつ。すごい DJ っていうのは、退屈な曲だけでもなんかすごくこうグルービーなあのプレイリストというか、その一日を作ることができるので、やっぱりそれがなかなか難しい、普通の人にはね。難しいし、いわゆるあの素晴らしい DJ と素晴らしいミュージシャンはまた違うんですよね。まあミュージシャンでも DJ を やったことない人はたくさんいるでしょう。で、そういう人にとってはそのあの DJ っぽい考え方ができないわけですよね。あのいい音楽を作れても、そのなんかこう、まああとはコンセプチュアルなね、そのアルバムの中でこういろいろなこうストーリーがあってね、そのイントロがあってアウトロがある、そこまでのこういろいろなそのクリエイターとしてのこうアルバムのコンセプトとかはあるかもしれない。ただですよ、それはそれでいいんですが、 DJ というのはそれをまたリミックスしたり、あのなんていうか、つなげたりして、あの新しいこう世界観を作ることができるんです。で、リミックスっていうのはどういうことかっていうと、さらに言えば、あのもっともっと細かくカットして、それをつないで、新しい曲みたいにしてしまうっていうことね。例えばポッドキャスト日本語コンテッペをもっともっと細かく切ってですね、で例えばまあ1時間ぐらいの長いものにしてしまうとかね。で、まあもちろん細かく切りすぎて、僕が言おうとしているそのコンテクストを完全に切って、でなんかその結論まで変えてしまうみたいなね、そういうマニピュレーションはダメですよ。それだと本当フェイクニュースみたいになっちゃうから、そういうことではなく、あくまでその一つ一つのそのコンテクストはあの残したまま、あの今まではこうピースピースだったものをこうもう一度まとめて一つのこう、エピソードを作るとか、そういうのがこう、まあ、AI によってできるようになると思うんですよ。 そうすると今までたくさんこうコンテンツがあって、しかも僕みたいに結構そのいわゆるコンシスタンシーのある人、もう7年とか8年とかやってるけど言ってることはほとんど変わってない。だからちょっともったいないんですよね。言ってることはこんなに変わってないのに、なんかそれをうまくこうまとめたものとかがないから、なんかこう全部聞いた人には、ああ先生そうです、先生が言ったことはこうでしょって分かってくれるけど、それを全部聞くっていうのは、全ての人が全部聞くっていうのはちょっと大変ですよね。だからいわゆる一つのねイントロダクションとして、これを全部聞いてください、例えばこの、まあ、30分を聞いてください、ここには結構大事な日本語学習についての、トピックをこうまとめてみましたみたいなね、いわゆるそういうコンピレーションみたいなのができると、こう初めて聞く人にとっても、ああこれは素晴らしいコンピレーション、ああ全部聞きたくなりましたみたいなね、そういうことになる。まあいわゆる YouTube とかではそれのことを切り抜きというんですね、切り抜き動画、切ってそれをなんかこう集めて、でコンピレーションしたような、まあ、そういう動画とかもありますよね。でそれをポッドキャストでできる、もうすでにできるのかな、わかんないけど、まあできるととても面白いんじゃないかなと思いますが、どうでしょう。というわけで今日のトピックは、まあ、日本語コンテッペイリミックスですけど、まあ、言いたいことはこういうこと、そしてまだ存在しません、まだ存在しないけど、まあ、こういうものがあったらいいなという話をある生徒さんとしたという話でした。それではまた皆さん元気でね、バイバイ。